マッコと人物辞典
第343ページは、
はい、今日は和田興産株式会社代表取締役会長でいらっしゃいます和田典正様にお越しいただきます。様とか言っちゃいました。めっちゃ緊張してる。
興産えらい緊張して和田興産株式会社というのもあれやけど、一般でしょうね、あのマンションの和高齢、
そうですよね、
和高齢の親分ですが、まあ、もうすごい好調ですか。
いや、あの10年に一遍我々の業界は、
はい、
山と谷ありますんで。
今どっちですの。
今はそこでしょうね。
あ、そうですか。今やっぱりあんまり、
いや、あの良くないですね。
あんまり良くないで、今何棟ぐらい建ててられます。
いや、それは現時点の棟数でやったら24、5棟。
はいはい、おー、大体神戸中心に、西は
あの
姫路、ね、東はどの辺です
か。やっと大阪まで行ってますね。
うん、という、まあ、今の時点でそこで20何棟建ててられるということです。今まで全部で何棟ぐらいありますの、和光レのマンションって。
調べてこう
すごい、
まあ、2万と
2万
はくだらんでしょう。
うん、
2万こうやで、
2万、うん、2万棟ですね。
いやいや、
1軒2軒のが2万個。
僕卸屋やってましたからね、
うんうんうんうん、
カウントができないんです
ということですけど、あの和田さん もともと神戸のご出身ですわね。
そうです、そうです。
で、
和田岬です。
それでその名前もそうですか。
そうそうそう。
ああ、そうですね。
知り池、あの和田岬のあたり和田さん言うて結構、
あ、やっぱり多いんですね。
2つ和田があって、和田山と和田岬
と両方で、で和田のとこはどっちですの。
岬の方
で。岬の方で。
うーん、
で、こんな、そのまあ今神戸代表する巨大な企業ですやん。
なくて、
いやいや、だけど初めからこういうことをやろうと思ってられたんですか。
いや、僕はあの日本一自転車タイヤを作っとった会社に、
はい、
まず学校出てから就職してます。
はい、
それで、タイヤを一生懸命売ってて、
はい、
あれですね、思い出します、東京オリンピックを、
はい、
能登半島の先っぽで聞きましたわ。
自転車で行ったんですか。そうではなくて、
自転車のタイヤを売りに。なんでか、
はい、
舗装してないところはパンクしますが。
ああ、ほんなやっぱああいう舗装が進んでないところのタイヤよう売れますの。
それはあの国道1号線だってまだ完全に舗装されてない時代、
うんうん、東京オリンピックの頃ということは私高校2年生ですわ、はあ、修学旅行で行った先でテレビ見たんですよ。
あ、そうですか。
和田さんその時は就職して何年目ぐらいですか。オリンピック
2年半ぐらい、
はあ、だから結構全国に販売に行ってられました。
いや、僕は北陸担当。
ああ、そうですか。
ところが学校出てきた人間はそこまでやらないんです、
うん、
最終のところまで、
うん、
僕あの売るの好きやったから、
はい、もう出先まで行って
まで行っといたら、
うん、
次すぐ売れますさかいに、
うんうんうん、顔つなぎしといたら
そう
やっぱりその同じ会社の中でその売るメンバーの中でかなり成績良かったですか。
まあ、かなり伝説的でしょ
う。ああ、そうですか。
やっぱりこう足で稼ぐ感じですよね。
あ、やっぱりそう、もう、ね、全部そう、現場を踏むという歴
史でもね、現場主義な
ん、うん、現場主義。
刑事さんでもみんなそうやん。
ね、
刑事さんと一緒にしてもらう。
私なんかすごく和田さんのイメージってなんかすごいお偉い方で、あのなんかこうもっと違う人をイメージしてました。
ありがとうございますどんな人をイメージしてました
なんていうか、ワイシャツピシッと着てネクタイして、で今日はあの、うん、アスコットタイを素敵に締めてらっしゃるので、なんか色合いもすごい素敵で、
うん、
ダンディーで、また現場主義とおっしゃったので、急になんか
職人ですね、
大好きになった
それはね、私大学卒業した、いや大学の1年生の時にね、あの四国家族で旅行したんですけども、四国の周りの国道舗装がないんですよ、あの当時まで。
あ、そうですか。
ね、うん、 だからそ
れはものすごく遅れてましたね。
自転車そういうこうちょっと中央部と違うとこなんか行ったら舗装がないからよう売れたんでしょうね。
よう売れました。
でそれその会社は何年ぐらいで辞められたんです？
5年たらず。
ほう。でそれ辞められる時にはなんでまたそれ辞められたんです？
自転車を作れ言われて自転車作って、4800万で倒産して。
あ、会社こしらえたんですか？この
あのなんかピックアップメンバーいう気がつかんと、あのもちろん当時の重役さんを一人と私と二人で、あの自転車自身を作る、
タイヤの会社から今度ふな、
自転車
作る会社を作れと、それは飽きませんでした。
飽きませんでした。勉強になりました。
なんであかんかったんです？
いや、あのまあ難しいこと言うと、あのあれはあの各部品を集めてきて、アッセンブリー一つのものにするんですけど、その中でその集めてきたやつを少しずつ加工しとる、よその会社が加工しヤスリを入れるとか、いうのが気がつかなかった。
集めたままで組み立てたわけですか。それやっぱり性能は悪いんですか、そうすると。
いや、あの普通自転車っていうのは軽いのがいいと言われます。だから重さだけ軽い。
ああ、そういう。
これやると重たい。
漕いでみたら重たい自転車って、それちょっと困りますよね。
その自転車作りは何年ぐらいやられました？
だから2年とちょっとでしょ
う。それで倒産して、なんかせなあかんということ
で、いやそれで、私はあのまあ会社に集めてくれた方々、組み立てくれる人とかいらっしゃいます、これもまあもう一度会社に復帰してもいいところ行かないでしょ
う、
だからそこで 僕は辞めさせていただいて、えらいすまんないよ、話です。
それで今度は何をされたんですか？それで今のマンションですか？
いやいや、まだまだ
まだまだ
不動産の仲介業やりだして、
それはうまいこといきました。
まあしかし難しいですね。伝達手段がないんです、情報伝達手段当時。だから口づてでしょ、どれだけ仲間をたくさん作るかの話、
それは神戸でやられたんですか？
もちろん神戸です。
それを何年ぐらい？
それも2年ほどして、あれね、仲介だけでね、の女房にお金持って帰るのしんどいですな、毎月。ものすごいいい時とものすごい悪い時が、
波があるんですね。
波があるんです、
はい、
でいい時のごまかして隠しといて、
悪い時それを
いろいろやりくりも、
やりくりも大変ですが、だからそれこれ自分で作って、売った方がまあ平均的に収入が入るんちゃうかと、いうことで、あの戸建て住宅を仲介の仕事しながら戸建て住宅を作り出したの。
それいつ頃のことです？
どうでしょう、
何歳ぐらいの時です？
30手前ぐらいの時、
20代の終わり、それでこれはやっぱりこの方がええなということになったんですか？
いや、気がついたね、T 型フォード。
いや、それは何ですか？
何ですか？
フォードはあれ100万台 T 型いうのを作っとる。
あ、車の
車のフォード、
同じものを作る。
はいはい。
そしたらこんなもん同じもん作ったら、もちろん建築費も安い。
そりゃそうですね。
これで作ったら売れるよね。
それは戸建てですか？
戸建て。
ほう。それは形を同じにして。
形を同じにして、デザインだけ変えんね。
ほう。
ところがデザインが下手でね。
和田さんがですか？
和田さんがデザインされたんですか、ご自身で。
いや、まあ、あの、最初はしよったんですけどね。そんなあの例えば同じもの作るでしょ、建築確認申請同じもののコピーだけで済んだりね、ものすごくコストをダウンさせて、当時は1100万ぐらいで売っとったんかな。
昭和何年頃です、それが？
だから40年。
昭和40年頃
の初め、
まあ、
だいたい1500万ぐらいちゃう。
それでもまあ1500万とまあまあええお家です
ね。いや、うちは私は1100万から1200万ぐらい。
じゃあ安いなってね、
これ売れます、
皆さん飛びつきますよね。
売れました、
それ売れた
売れた売れた、へえ、何個くらい売れました。
いや知れとんねんけどね、
はい、
それでいや、あの六甲山系の南側は僕がかき混ぜるから、スズラン台に追いやられて、でスズラン台でやってまして、
ああ昭和40年代
後
半だ、スズラン台になったらもう膨張してものすごい住宅地が、
うん、
ね、それまでスズラン台と山の町がつながるなんか思わへんかったとこがベタッとね、
うん、
それからマンションですか。
そうですね、
うん、なその戸建てを何年ぐらいやられてマンションを。
マンションがもっと勉強してこないかんですね、
うん、
40何年ぐらいからでしょうけど、
うん、
やっぱりスズラン台よりも、
はい、
六甲山系の南側の方が住宅地として適してるなと。
うん、
それについてはマンションというのがやっと出かかってましたんでね、
はい、
それに手がけた、いずれそこに住宅がシフトしてくるだろうと思って。
あ、まだそしたらああいうちょっと豪華な集合住宅なんかが、
いやもう全然前です。
すごい先見の目があるというかね、
ことがこの先輩の下請けをして、
ほう、
それで覚えて、
その先輩がそのマンション作ってられたんですか。
作っとったんです。
ほう、それでその時からもう和光礼いう名前でした。
うん、
どんないう名前で言うと、
別にそんな名前ついてなかったですね。
うーん、和光礼いう名前を付けられてからは何年ぐらいですの今で。
多分ね、
30年ぐらい、
まあ30年ぐらいでしょう。
まだ和田光さんのホームページで確認していただければいいかと思います。
和光礼はどっから誰が考えたん
です
か。
和田光さんレジですよ、
うんうん、
それを、まあ、僕は考えたんやけど、
ご自身で、
うん、
で和田さんのとこ上手なんはもうマンションに必ずそのマークつけて売るんと同時に PR がちゃんとできた。
そうですよね、うんうんうん、
あれは効果的でしょうね、
うん、もう一つ効果的なのは、
はい、
コストダウンをするために効果的なのはマンションというのは一つずつモデルルーム作るんですね、
はいはいはい、
それを一番目立つところに一つ置いといて、
うん、
その周りでまあ300個以上作るまで何とそれを使うかでコストでが安くなります。
その
モデルルーム
のコストが、
うん、いや、モデルルーム第一棟につき一箇所モデルルーム作ってまね、
はい、
高なりでしょ、
うんうん、
それを何回も使い古しとん
です、そのモデルルームを、
うん、
まあそれは結構いろんな山手にあったり灘にあったり、
うん、今16箇所ぐらいあるんかな、
ね、でまあそのマンションを作って販売されるようになってからほぼ順調ですか。
いや、その前に卸屋やってましたからね、
マンションを、
はあ、
卸屋ってったらどないします
の。いやいや、我々が作ったものを販売が強い会社に卸屋する。
あ、それはやっぱりそれより自分で売った方が儲けが大きいということやったんですか。
いや、もちろんそうなんですけど、
うん、
回転率が違います。だからどっちが儲かってるかということになるとちょっと疑問でしょうけども、多分10年に1回のどっかの時点で、卸っていうのはもうの利益が減るなというふうに40年の初めぐらいかな。
まあそうすると新しいアイデアでどんどん成功、
どんどん
その失敗したその自転車作りぐらいですか。
自転車作りの行為だろう重かったという。
本当に会社自身を潰してるのはそれだけです。
うん、
けれども10年一遍潰れそうなんです。
ああ、さっきのあの谷が、
うんうん、谷が来て、うん、でもまたそこから這い上がってという、うん、ことですよね。
這い上がりようです。
ねえ。
まあやっぱり ビジネスをやってられてそういうのはまた面白いでしょうね。
いや、スリルとサスペンスス
リルとサスペンス、
我々はそのあんまり経済の山と谷の影響を受けへんから、私なんかね、
先生はね、うん、ずっと順調にこう、ね、
いやいや順調というかまあ、う
ん、しかしまあ先生そうではないかもしれませんけど、学校経営もすごい、
ね、そうですね、うん、
すごい、まあいいもの、これあの専門学校ですけどね、はい、教授家に作らせてもらってますから。
え、専門学校作ってます
の、建てさせても
らって、学校経営ではなくて、うん、
土地も提供し建物も我々が建てて、いいものができますね、うん、いい会社です。いや、いい学校です。
今目がキラリと、キラリと目が、へえ、
まあ今やっぱりね、その、うん、学校経営はちょっと柔軟の時代やけど、うん、柔軟の時代いうことはね、チャンスがいっぱいあるということでね、
おっしゃる通り、
ね、その
教育には誰でも親御さんの一生懸命ですからね、
う
ん、
そうですね、だから今ね、それともう一つは、そのうまくいった時に、うまくいった時にちゃんとしとかなきゃいけませんね。
そうでしょうね、
うん、あの、あかんよねんだから、なんか紹介いうのはもうやっぱり手遅れでね、
うん、今の話聞いてたらそうですね。
まあそんなんで、あ
の、先生のご関係の学校の幼稚園をこの前買わせていただきましたね。
あ、そうですか、
うん、
どこでです、
あれ塚口でしょ。
はいはいはい、あ、はいはいはい、幼稚園ちょっと場所変わったかな、
うん、いい場所なん
で、何します、マンションですか、うん、そらあれ駅から歩いて5分ぐらい、ほら
近い、
阪急塚口だよ、おけ乗降客あるしね、で今まあそんなんで、これから後の夢というか目標みたいなのあります、
それはあの、これからあの、今問題になってますからあまり言いにくい話ですし、しかし個人でもあのやはり資産を持ちでなきゃいかんというふうに考えてます、
はい、
今そういったことである金融機関がいろいろ問題を起こしてなってますけど、あれはやりすぎであって、うん、その可能性があるとしたら何かで資産をお持ちにならんといかんわけですから、うん、その中の一つで住宅を、賃貸住宅をお持ちになる、自分の背丈に合ったようなね、いうのは大事な部分で、我々がやっていかないかん部分じゃないかなと。
資産の運用、
資産運用ですね。
うーん、東の方でちょっとややこしいこと銀行がなってますけどね、うん、それと人口が減ってくるとね、
はい、
私思うんですけども、あの一般の人がセカンドハウス持てるようにしたらいいと思うんですよ、
うん
うん
うん、その偏僻なとこに家があってやけど、そやけど駅の近くに一つ別のんが手に入ったとかね、
うん、
こういうこと、それからその駅近で生活してんねんけど、まあ偏僻なとこで安いのが出てるからとか建てたからいうんで買おうとかいうような、うん、やっぱりこうセカンドハウスって今の日本ではもう到底難しいみたいな感じですけど、
はい、
やっぱりそういうことせんと、人口が減ってきた不動産ね、
人口減りますか、
減ります、
いや本当に、うん、
と思いますわ。
日本人は純血じゃないですせ、
うん、いや、それこそ入ってくる人ね、それやったら今度は逆にね、
うんうんうん、
よそから入ってくる人にも日本人と同じような権利とかね、
そう、
経済的な支援をせんとね、
日本にね、
うん、
日本の文化なんてね、世界では全く大変な、普通考えられないね、文化ですから、
うん、
そこへ日本へ来たろか関心を持っていただける、そういう世界の方々もっと大事です
よ。そうですね、
うん、
それは言葉言語違うでしょ、うん、宗教が違う、生活の仕方が違う、
うん、
そこへわざわざね、
うん、
そんな難しい国に込んでもええやんか。
だから労働力で言ってるけど、こう日本側のね、労働力が足らんから今来さそうと、余ったら返そうみたいなね、
いや
ものすごい自己中心的な ね、
うん、
あれは来ませんね。
僕も政治の世界にいましたから、
うん、
あれは表面だけです。
うん、
もっとやっぱりちゃんと受け入れなきゃいけませんね。
いや、 受け入れる前段階をやってるんです。あんまり言わんとこ
なんかいろんなヒントをいただいた
ような、そういう事態が起こったらまたあのマンション作って売れるということですけど
ということですね、はい。今日は和田興産株式会社代表取締役会長の和田紀正さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。